川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。亮子ちゃん、
はい、
最近旅行行きました？
最近旅行あまり行けてないですね。
行ってない？
はい。
いつお泊まりで行ったら？
お泊まり
で川口湖？
本栖湖ですか、ね、
あ、本栖湖か。僕らで行ったやつじゃないですか、はい、それ。それ以来ってぐらいの感じですか？
そうですね。
なるほど。
行きたいですね、また。
そうですね、はい。あれはね、なかなかね、なかなかここでそこ細かい話までできないけど、やっぱりちょっと某スタッフの方がね、別荘を買いたいと。はい。いうことで別荘を見に行ったんですけど、いろいろあってまだ買えてないと。
そうですね、
いうこともあって、そこで僕自身は、まあ、その方とはちょっと発想も違うので、別荘を持つということ自体に対してはいろいろ重たいものも感じるので、どうなんだろうと思っていた時に、やっぱり、あ、純粋に別荘欲しいという方がいるので、それはそれで素晴らしいなと。まあいろいろ買うためにはいろんな問題があるので大変かなと思いながら、今日のテーマいきますか。
はい、今回は別荘、ホテル、会員制ホテル、会員制コンドミニアム、会員制別荘、ますます細分化される泊まりビジネス、これから先はどうなるのかというテーマです。
はい、その本栖湖に行った時にいくつか物件見たじゃないですか、
はい、
で実際に僕衝撃的だったのは、あれ何年前なんだろう、何十年か前にその別荘地が開発されて、お医者さん専用にその別荘地を売って、そこにお医者さんが別荘を建ててっていう風に計画して、結構な数だよねあれね。
そうですね、多かったですよね。
多かった。でも全部が全部売れなかったんだよねあれね。それで今はお医者さんでも、あれなんかドクターなんとかっていう町の名前ついてるよねあそこね。だから今でもそういうことなのかなと思いながら、まあいろんな縛りもあるので大変なんだけど、まあ普通の家もあったよね。
ありましたね。
別荘らしい家もあったけど普通の家もあって、で実際にああいうのを建ててもなかなかやっぱり何十年も経って人が住んでる分にはいいんだけど、住まなくなるってあれは何なんだろうね。古くなるじゃん、ボロくなるじゃん、空気があれ循環しないからかな、人がさ、
はい、
空き家がやっぱりダメになっていくのって、住んでないと壊れるじゃない。息してんのかね、すごくない？
すごいですね。
ね、だから本当ね、別荘って本当にそのいない間どうしたらいいのっていうのがやっぱ思ったりする中で、今やっぱり別荘持たなくても、まあ、ホテルでいいんじゃんと。ただ一般のホテルって何が課題かっていうと狭いわけよ。広いホテルってあんまりないの。なんでかっていうと、ホテル側からしても広いの作ってもそんなに面積の割に客単価倍にはできなかったりするので、泊まれる数でいうとそんな大した大きなものも作りませんという形でやっていたんだけど、ここに来てやっぱり大人数で来たい、特にインバウンドなんかもそうなんだけど、大人数で来たらそれがびっくりする値段が取れるということに気づいたって知ってる？
初めて聞きました。
白馬でね、この間ね、業者さんに聞いたわけですよ。白馬って例えば賃貸マンションかな、何だったかな、ワンルームは4万だか3万だか、 2DK かなんかだと 6万か7万かぐらいなんだって。そこにもうちょっとちゃんとしたその、まあ、2L かなんかの大きさなんだけど、物を作っていいやつを作って14万ぐらいで貸そうかと。倍ですよ、倍。ドキドキしながら作って、そしたら見に来た外国人がいて、その14万って家賃じゃん、月の家賃じゃん。外国人なんて言ったと思う？この14万は一泊かって言われたの。一泊で14万かと。え、どういうこと？と思って、まあ、広さもそれなりにあって、そういうところ泊まれるホテルがなくて、で1人当たり、あの白馬ってスキーシーズンになると6人で来ようが1人当たり2万とか3万とか取れるんですよ。そうすると今はちょっと広めに作ると20万、15万から20万ぐらい取れるんですよ一泊で。その人は気がついて、これちょっと月々の賃貸にしてる場合じゃなくない、ホテルにした方が、ホテルっていうかそういう大人数でも泊まれるコンドミニアム型ホテルにした方がいいんじゃないということで作りましたと。で作りましたっていうか、そういう風に変えたんだっていう話から始まって、で確かに白馬行ってみると分譲型のホテルなんだけど、コンドミニアム型になっていて、そこは使わない時は貸しますよみたいな話になったり、いろいろそのできますよっていう仕組みになってんだけど、キッチンもついてるからレストランがあるんだけど、みんなレストランで食べないんだらしいんだよね。そんなに外食べ行く街があるから地下成り立たないんだよね。 だからそういうところで食べていけば、そのマンションは売れましたよ。一坪いくらだと思う？一坪じゃないや、坪単価、マンションの坪単価580万円ですよ、白馬で。軽井沢も600万とか言われてるけど、ということはさ、もう要は逆算して家賃がいくら取れるから、でそれが20万とか高い金額が取れて、軽井沢よりも意外と高く取れたりするケースもあったり、いろいろやっぱりその家って面白くて、そう作ってる人が食べてさ、あのホテル、そういうホテルサービスとか街が活性化してくると従業員も増えるじゃない。でも従業員ってどこに住まわすのと、どっから通うのって言ったら、そんなに遠くじゃ通えないじゃんって、冬なんか特にと言った時に、従業員の家を借りたいんだけどっていう家がないんですよ全然。でもそこにまあ、安いというか、そんなに大したものじゃない寮みたいなものを作って、そこに泊まらせるっていうビジネスモデルもあるし、でいい場所だったらもっとそれをホテルみたいなコンドミニアムの形式にしてやると。で今度でそれを一般のお客さんに開放すると、なかなかその買った人も泊まれなくなるので、会員制にしてると。だから会員制って何かというと、 1年のうち、まあ何回も言ってるけどタイムシェアですよ。1年のうち20泊できます、30泊できます、10泊できますという権利を安くするわけよ。分割して持ち分で売るから。で自分が使わない時で、今ねそれが変わってきてるのが、10泊分の権利を例えば自分が全部使いませんとなったら、全部賃料収入に変わりますと。で会員以外の人にも泊まらせますって言ってて、それで本当に成り立つのかなっていう感じもするんだけど、もうねどんどんどんどん、その例えば会員制の別荘もそう、この別荘以外にも泊まれるんだけど、なんか話だけ聞いてると本当になんか、なんていうのかな、投資的にはいいよねと錯覚してしまうんだけど、本当かいなっていうような、泊まれない時はちゃんと借り上げてやりますから、その分オーナーに返しますとか、そう簡単に行くかなみたいなさ。だってそのためには稼働がしてなきゃいけないじゃん。でそれも会員が泊まるとなると会員価格だったりするから、会員じゃない人に泊まらせなきゃいけないじゃん。それででも時期の問題とかいろんなものがあるから、僕はちょっとね今かなり増えてきてるけど、どっかでつまずく会社も出てくる。うまく運営してる会社は多分そうじゃないんですよ。でなんでこんな話してるかというと、僕にある人から電話かかってきて、海外不動産を一緒にやってた昔の人からちょっと怪しい電話かかってきて、近川さん箱根でねと、リニューアルしてそういう会員制の会員制というかコンドミニアム見たくするんだと。それは一般の人に泊まらせるから、実際にその権利を持ち分分譲みたいな形でするんだけど、使わなければ使わない分お金入ってくるんですと。管理費もそんなにかかんないようにするんですと。そんないい話あんのかなと思いながら、実際現地見に行ったら、そもそもの最初のお金がどうやって集めるの、これ集めなかったら建物きれいになんないじゃんっていうふうに思って、その話をしたら何のもうリアクションもなくて、そうですよねって終わっちゃったっていう。そのだやってる人のね、申し訳ないけどやってる人が無責任なのよ。でそれをまた売ろう、自分が儲かるからみたいな、で売ってくれる人はうちしかお客さんいないからみたいな話で言われてはいるんだけど、それはね、まあ、不動産あるあるなんだけど、そうやって儲けようと思うのって本当に、だから多分、まあ、大手というか、大手じゃないんだよな、こういろいろ始めてるところって。で最初はうまくいくような話だったりするんだけど、その道の駅の時でも言ったけど、その人自身とか含めて会社がどこまで真剣にその数字を叩き出してて、どういう運営をしようとしててっていう議論はあんまりなくて、でいくらにして売っちゃいましょうみたいな、売っちゃいましょうって言い方は表向きは出てこないわけ。売っちゃいましょうって話は表向きは出てこないんですよ。でも売っちゃいましょうなんですよ。もちろん運営する人もいるし、運営する人とかも地元の町おこしも含めてちゃんとやりたいので、そこに対しての協力的なんだけど、いざなんだろうな、ダメになった時の責任のなすり合いじゃないけど、やっぱり批判が起きたりしてくると思うので、本気でねやろうと思うと生き残れんのかなって感じはするね。実際に僕はエクシブを何回も利用してるんだけど、もう売りっぱなしではなくて、行って向こうで利用する時の満足感って結構高いんですよ、ものすごく。お金もタダじゃないから、
はい、
権利を買う時もお金払うんだけど、ちゃんとだけど、それ以外にも年会費も払いながらも行った時にもお金払うんですよ。だけどうまくできてホテルよりは全然安いんですね、値段が。でただ何が満足するかというと、スタッフの人が必ず声かける、挨拶絶対するとかさ、これ本当に徹底しないとできないんですよ。でやっぱりだからそこは、あのリゾートトラストって会社は体育会系のように、でもとにかくやるんだって徹底してんじゃないかなっていう気がしたので、そこはね僕は彼らの肩を持ってるつもりもないけど、生き残るかどうかは実際に利用してみて分かる。で利用する前に売るんだよな、あのみんなさ、利用しだって中古になれば分かるし、で実際に、まあ、僕なんか別に中古で安く買ってるからいいんだけど、高く買ってたりする人もいっぱいいるわけですよ。と思うと、なかなかそれが採算合うんですかって話とは難しいのかもしれないけど、結構それはそれで大変なのかなという感じもするので、まあなんだろうな、 高く貸すとかいろいろな意味で、付加価値をつけていくっていうのって結構ほら競争が出てくるとより高額化していくんですよね。一泊いくらとかで外国人も泊まります。さっきの話じゃないけど一棟丸々貸したら今白馬だって60万一泊、
はい、
の部屋とか部屋っていうか一棟貸しだったらそのぐらいが相場だったりするんですよ。60万って誰が借りんだろうって言いながらいやそんな1年前に来てあと1週間借りていくからねっつって予約してっちゃうみたいな人がやっぱり世の中にはいっぱいいて、でその時はそのサービスが過剰にしなくてもでも気の利いたものとか例えば町との連携とかそのピストン輸送とかいろんなことなんかに気が利いてるかどうかによるので、まあ、全体の町が活性化されていけばいいわけです。だから道の駅とはまた違うんだけどすごくね気になるところなんですよね。でデベロッパーとかってさ最近の新聞記事とか見るとホテル事業を始めましたっていうのが増えてるんですよ。それはあの土地を自分たちが買える立場にいるから一番そういう意味じゃ出来上がったものを買うよりは安いから自分たちで作っちゃって運営もやりましょうと。ただし回収資金回収しなきゃいけないのでそれは投資家に売りましょうなんだよ実際は。で運営は運営費が儲かるからっつってでその運営でブランド化して次につなげていくからやってる会社は本気ですよ。でもそれが本当にどこまで続いていくのかなっていうのはすごくねまだやってみなきゃ分かんないかもね。コロナの時とか補助金で何かに協力したら補助金でホテルをその何コロナの人に泊まらせたらいくらもらえるとかってやって不正の申請したとかねいろんな話もあるわけですよ。と思うとそういうものの匂いをいかに断ち切ってちゃんと運営していくかって結構モラルも含めて大変な作業かなという気もするのでぜひね期待はしてますよ。だって地方活性化するためにはそこまで手入れなきゃダメだから。
そうです、
ね、東京なんかはさ、まあ、変な話ほっといてもなんとかなるんだよ多分。だからそこはすごく大事なのかなというふうに思ってちょっとこのテーマを取り上げてみました。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。